一之助のそこが知りたい。
サンデーリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。
はい、
今日はですね、ある脚本家の方をですね、はい、ご紹介しようということで、西田正文さんという方ご存知ですかね。この方は元お笑い芸人から脚本家に転身したという異色の経歴の持ち主で、斬新で魅力的なオリジナル作品を次々に世に送り出している。斬新で魅力的でオリジナル、紋切り型にもほどあります
。全ての言葉を
小林まあいいや、今業界の注目のシナリオライターなんですけども、映画でねガチボーイと、はい、あとドラマと映画のになりましたあの怪物くんね、その脚本、さらにおっぱいバレーの脚本協力、TBS の金曜ドラマ魔王、
見てました、
ありましたね、大野くんのね、NHK のコメディママさんバレーで捕まえて、これ作演出を担当された、面白かったなママさんバレーね、最近ではですね、去年4月から9月まで MBS で放送された異色のヒーローアニメタイガー&バニーが大評判だった、
他でも放送されてたんで私も見てました、
今年は映画になったという、
そうなんですよ、
NHK のドラマ昨日最終回でした実験刑事トトリが、全6回で放送されたばかり、見ましたよ昨日見ました、面白かったですね、12月15日土曜日から全国公開される亀梨和也さん主演のですね、妖怪人間ベム映画のね、その脚本も担当されている今が旬のライター、ああすごいです ね、ちょっと電話つながってますんでお話伺おうと思います。はい、西田さんおはようございます。
おはようございま す。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。爽やかですね、
爽やかですね、朝からありがとうございます。
ありがとうございます。
とんでもないです。
西田さんは1975年生まれの38歳で、
はい、そうです。
37歳、
はい、
お笑いをやってらっしゃったんですね。19から24まで、
そうですね、そのぐらいまで、はい、
僕名前言いませんけど有名じゃないですか西田さん、
いやいやとんでもないですよ。
テレビでバンバン見ましたよ。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
ボキャブラとか出てませんでした、
あのかろうじトロットロみたいな感じ。
そうですよね。
はい、
まあ知りたい方はウィキペディアで調べてください。
昔の話なんで、
ね、そうですよね。これでもお笑いに見切りつけてって言ったらあれですけど、で脚本家にキュッと方向転換したきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、やっぱりそのネタを書いてる時にその5分ぐらいのネタで笑いを見せるよりは、そのなんかこう笑いだけを見せるよりお話を見せていった方がいいなっていうふうになんかこう好みが変わっていったと言いますか。
なるほどなるほど。最初にこう踏み出すなんか出来事っていうか、それはあったんですか。なんか
そうですね、いやもう単純に、当時一発ギャグが流行りだしてですね、僕はそれよりもそのなんかストーリーでこう笑いを見せていく方がなんかやっぱ好みだったので、ちょっと物語を書いてみようとなんかこう、なんか突然思ったんですよね。
それで、そのタイガー&バニーですね、
はい、
さっき申し上げました
タイバニ、
タイバニっていう、でこれが完全オリジナル作品で、このアニメはヒーローにスポンサーがつくっていう設定だ、ヒーローの着てるものとかに 実物 の、 あの
企業
の
ペプシーとか牛角とか
書いてある、
そうです、本当に牛角とか、
ね、
斬新ですね、
そうですね、お話いただいた時はプロデューサー監督からはもうその設定まではあったんですけど、
そうなんですか、
はい、でそこからまあキャラクターの能力とかこうストーリー展開は全くなかったので完全にこう、みんなで作ってたって感じですね。
アニメそこで初めてだったんですか。
そうです、もう、初めて
ドラマとのなんか違いっていうのはありますか。
逆にちょっとそのアニメっぽくないものをと言われていたので、そんなにアニメを意識しなかったんですけど、やっぱりこう予算の制約がないと言いますか、もうビルとか壊しまくってもいい
そうですよね、
はい、
そんなの無理ですからね、普通で言うと
ねえ、実写だったら大変ですもんね、
これタイガー&バニーやってて手応えのあったシーンというか自分の記憶に残るここは良かったなっていうのがありますか。
やっぱりその主人公2人いるんですけど、バディなんですね、男2人のこのコンビがこう最初こう仲違いしてるところから始まってこう、ちょっとずつ分かり合っていくという、そのなんかこう2人の距離感がそれぞれこううまく描けたかなと思ってましたけど、
すごいアメコミタッチで近未来的なんですけれども、すごくこう人情味のあるね、話がねいいんですよね。
すごい人気ある
の、
本当すごい人気で、
それで私昨日見ましたけど NHK で放送された三上博史さん主演の実験刑事トトリ、
はい、
これは大学の研究室で動物生態学の研究していた主人公が中途採用で刑事になるという、
はい、
これはどこから発想されたんですか。
これはですね、もう本当に NHK の方から、なんかバディもので面白いものをなんかっていう、なんか漠然としたオファーをいただいたので、
ざっくりと、
じゃあどうしましょうっていう話で、取材に行ったんですね。で、実際その元警察署の署長に取材に行って、その時にこの中途採用枠というので、本当に実際40歳代で転職してくる方もいらっしゃるって話を聞いた時に、ちょっとなんかそれを使えるんじゃないかということか、でちょっとそういうふうに思ってたんですね。
これモデルがいらっしゃるって聞きましたけど、
そうですね、実際のそのトトリのモデルっていうほどじゃないんですけど、実際に転職された方で、薬品メーカーに勤めてた方が、今はもう本当に班長ぐらいに一緒ってなさってる。
なるほどね。このドラマの、ちょっと普通今まであるドラマとちょっと変えてみようとか、そういうところはなんかあります？苦労は。
そうですね、その、なんか本来、先輩である年上の人間が新人になるっていうことで、この、2人の距離感の変化とですね、栗山千明ちゃんが演じてくれたマコリンという役がですね、主人公と全く絡まないで、テレビの中だけで出てくる架空のタレントっていう役だったんですけど、なんかその彼女がたまにキーになって物語に絡むとかっていう、そのなんかこう見せ方はちょっと新しいことを織り込んだところなんですけど、
マコリンね、
はい、
なんかいますよね、ああいう人ね、今テレビの世界でもね、
はい、
実際にな
んとなくいますよね。
あの人もなんか年ごまかしてるのかなと思いましたよ、昨日なんか
そうですよね、そういう方いらっしゃいますよね。
いますよね、そういう人ね、最近結構ね、
はい、ちょっと誰とは言えない、
誰とは言えませんけどね、
はい、
あと妖怪人間ベムですよ、
ね、
それから今月公開でございます。
はい、今月15日からなんですけど、
いよいよです、ね、
私アニメ見てた方なんで、テレビシリーズどうかなと思ったらすごい面白かったですね。
ありがとうございます、
ねえ、本当にこれやっぱり元があるものを映画化実写化するっていうのは結構気使うでしょうね、は
い、やっぱりその原作のファンの方が多くいらっしゃるので、その方たちが喜んでいただけるものをといつもまずは考えますね。はい、
じゃあやっぱ一番気使った具体的にどこですか。
怪物くんせよベムにせよ、核となる部分ですかね、物語の核となる、ここがやっぱり喜んでいただけたんだって部分を変えないでいたってことなんですけど、ベムでいうとやっぱりその、なんでしょうね、こうひたすら人間になりたいと願って人間を助けていくけど報われないという部分だけは守るっていうことですかね。
よく失敗するやつでなんかどうなんだろうっていうので全然テーマが違うよっていうのがたまにありますもんね。
はい、やっぱり大事にする部分が違ってきちゃうとちょっとそれは違うものになるのかなと思います、
多少はアニメとこの実際の役者さんの、ね、イメージ違っても、
はい、
シーンがずれてなければなんとなくこう入っていけるっていうのはあるかもしれませんね。
そうですね、そこはすごく気をつけたと思います。
これはでまた映画化されるということでですね、
はい、
完結編ということで、バンちゃんちょっとストーリーを説明していただいていいですか。
お願いします。はい、
妖怪人間の3人ベム、ベラ、ベロがたどり着いた町で連続怪事件が発生、被害者はすべて大手製薬会社の社員、現場には巨大な爪痕が残されていた、事件の謎を追うベム、そんな時ベロは町で出会った少女ミチルに初恋をする。しかし少女は問題の製薬会社の新薬研究者の娘だった。そしてその新薬にはベムたちが人間になれる鍵があることを知る、しかし人間になれば妖怪の力を失ってしまう。それでも彼らは人間になることを選ぶのだろうか。
選ぶのかよ。
どうなんでしょう。どうなっちゃうんでしょう。
西田さん、今言える範囲でこの見どころ、映画版の妖怪人間、どうですか。
なっちゃうかどうかは言えないんですけれども。
そりゃそうでしょう。
やっぱりちょっとテレビシリーズでもずっとその辺はテーマとして描いてきたんですけど、その先に一回こうテレビシリーズのクライマックスで、人間になる方法が悪を自分で取り入れるってことだったんですね。自分が善だけの存在だったので。江本さん演じる名前のない男という悪を取り入れることで人間になることができるってことを知り、その方法を選ばないってことがテレビシリーズのクライマックスだったので、その先でまた人間になりたいという気持ちが芽生えてきて、彼らはどう生きていくのかっていうのがまあ一番の見どころであり、
ちょっと見てみたいですね。いいですね。
テレビで描かなかった敵として今回初めてその妖怪が出てくるんですよ。
そうですよね。
あ、そうですか。
もともと人間だった水木有沙さん、 うんうんうん、ね、演じる役が、ちょっとある事情で妖怪になってしまっている。
おお、なるほど。
で、彼女と戦わなくてはいけないというこ、ちょっと
気になりますね。
ちょっといいんですか、はい、そこまで言っちゃって大丈夫ですか。ねえ、だいぶ
ここまではセーフで。
大丈夫ですか。セーフですか。ありがとうございます。
あと憎らしいほどうまい鈴木福ね。
憎まない。ここまで言った方がいいかと思います。
ほっぺた常に痛くなる。お前この野郎可愛いぞみたいな感じ。ちょっと見ていただけたらなと思います。映画妖怪人間ベンは12月15日土曜日より全国東方系でロードショー公開されます。今日はですね、はい、脚本家の西田正文さんに話を伺いました。どうも西田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。